救い主としての誕生であったということですね。もう一つはですね、このような極度の貧しい卑しい誕生というのは、実は神様が人間に近づいてくださるという誕生であったということなんですね。神様が人間にどこまでも近づいてくださる、そういう誕生の仕方であったということですね。皆さん、世界のほとんどの網羅する宗教というものは大きく分けて2つ種類があるんですね。一つはですね、地上の人間から、弱い人間、貧しい人間、罪ある人間から頑張って頑張って天に向かって神様にどんどん修行して、この努力してですね、真面目になってですね、磨いてですね、天に向かって神様に向かって力を得ていくという宗教です。人間から地上からですね、神上に向かって神様に向かって近づこうとする宗教、神様にどんどん近づきですね、そして神と一体となりですね、そしてついには神そのものとなっていく宗教です。日本の宗教みんなそうです。人が神になるんです。人を神とするんですね、拝むんですよ。神を創造し、神を慕い、さまざまな神を作ってですね、形作る、高いところを設けてそこに祭壇を作る、神の御名を呼ぶという、古代の中東ではジグラットというこういう高いところがね、その上で祭が行われたという、神に近づく、そういう祭壇がいっぱい作られている。だけどももう一つの宗教は、天を破って神ご自身がその栄光を捨てて人間に近づかれ、ご自身を表してくださる宗教ですね。これは啓示宗教と申します。人間は神様わからない、目に見えないわけであります。神様がおられるならば神様を見せてくださいと人々が叫んでまいりました。そしてついに時に満ちて歴史の中で神はその一人子を使わし、人の形としてこの地上に生まれさせ、見える姿で交わることができる人間の姿でお使わしになった。それが人となられた神イエス・キリストなんです。イエス様は自分でもおっしゃいました。私を見た者は父を見たのだ、神を見たのだとおっしゃった。父と私は一つであるともおっしゃった。私が語ってるのは父の言葉を語ってるんだとおっしゃって、だから当時の立法学者パリサイ人たちはですね、お前人間だろうに神としてると言ってですね、迫害したわけですよ。許せない、冒涜だと言ったんです。でもまさにそのような方だったんですね。ハンターという神学者がですね、神になった人間によってではなく、神になった人間が神になったということではなくて、神になった人間によってではなく、人間になられた神によって世界は救われるのだと言いました。そのとおりです。生まれた御子に最初に拝したのは、申しましたように2章に出てまいりますが、ベツレヘム郊外の羊飼いたちでした。彼は癒し、アムハレスと言われた地の民という癒しめられた人たちですね。彼らは一年前の人間として認められなかった人たちなんです。安息日を立法を守ることができなかった、その仕事のように人たちなんです。無頼の者もおりましたけど、素朴な人たちがいます。その彼らに最初に巫女の誕生の知らせが伝えられたというのは非常に教訓的だ。彼らは救い主が貝幕の中に寝かされている、それが印だと言われた時に、このお方は私たちの救い主だと思ったに違いない。王宮の御殿の中の素晴らしいベッドの上に生まれられたと言ったら、彼らは自分たちの救い主ではないと思ったに違いない。そんなお方を見ることも礼拝することもできない。だけども勝ち声の中に生まれて、貧しく生まれて貝幕に寝かされたその救い主が、まさにあなた方の救い主なんて言われた時に、彼らは本当に喜んだ、喜んだ。そして直ちに彼らは ベツレムの村に行って探して探して探して、そしてその御子を見出します。本当に家畜が生まれて、本当に介護犬の中に寝かされていたその子を見たんですね。どんなに喜んだことでしょうか。神が人となり、しかも自らを卑しくし、すべての人に近づき、すべての人の救い主となってくださったお方だということですね。ですから神が人となってくださった、しかもこの限りなく罪ある人間に近づいてくださったという、低くなってくださったという、それが御子の誕生だという、まさにそれが低くなられた謙遜な誕生だということもできるわけですね。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固執すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。その有様は人と異らず、己を低くして、虚しくして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、従順であられたと。ピリピの2章の6節から8節ですね。このような低くなられた、どこまでも卑しくなってくださった。それは、すべての人の救い主になるため。私の救い主になるため。どん底まで来てくださった。低くなって、謙虚さをまとって、卑しくなって、来てくださった救い主を。私たちもまた、自らが神の前にも人の前にも、本当に罪であることを認め、卑しくなり、へりくだって、謙遜になる、へりくだるなんてことは努力してできるもんじゃないですね。かっこつけるもんでもない。簡単ですよ。自分が神の前にも人の前にも、どういう惨めなものであるかということを知らされることです。自分が罪であることを本当に神の前に知ることです。知らされることです。おのずと謙遜になります。自らを低く、ふさわしくします。私たちもそのようなクリスマスを迎えしたいですね。あなたは自分が富んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、あるべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない傾向がありますね。私もそのようなところまで低くなってきてくださったお方、いろいろ謙遜になって低くなって、私たちも拝むものとさせていただきたいですね。最後に、隠された知られない誕生だと、同時にそれは迎えられない誕生だったということについてもお話したいと思います。救い主の誕生、神が人に近づき、誠に謙遜の帰りを尽くされた誕生、そしてそれが隠された誕生、そして人々に迎えられなかった誕生だということですね。ヨハネ一章の、実はマタイとマルコだけにこの降誕物語があると申し上げましたけれども、ヨハネも書いてるんですね。実はヨハネの一章に9節から、これはヨハネの降誕物語なんですね。皆さんもヨハネの福音書に誕生物語があるってこと気がついてらっしゃいましたか。ヨハネ一章の開ける方135ページ。ヨハネ一章の福音書の一章の9節。すべての人を照らす誠の光があって世に来た。これクリスマスの出来事です。彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその信じた人々には、彼は神の異なる力を与えたのである。それの人は血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。キリストの誕生を多くの人は知りませんでした。それは秘められた誕生だったからです。ひそやかな誕生だったからです。 だけどほんの一部の人にこれは知らされた。羊飼いにこの誕生をもたらされました。羊飼いたちは喜んで喜びあふれて御子を拝した喜びの中に出かけていって、この御子の誕生を知らせました。知らせてもらった。